皆さんこんにちは、平島です。平島塾の音声第3章として、状態が状況を決めるというお話をしていきたいと思います。今回このお話で中心に挙げていくのは、自分の心の状態というものを挙げれば、目の前の悪い状況ですらもプラスに捉えることができ、かつ勉強のモチベーションが下がらないで毎日机に向かえる、そしてそれも楽しく行うことができるような、そういった、心のね、あり方というものを、勉強するための音声になります。では早速本題に入ります。ではね、状態というのは先ほども言った通り心の状態のことです。この心の状態というものを引き上げることによって、目の前にどんなに悪い、自分にとってね嫌なことが起きたとしてもプラスに捉えることができますし、落ち込むことがなくなります。例えば、テストでですね、30点、まあ、100点満点中30点取ってしまったっていう悪い状況が訪れたとします。ですが、例えばとても、その日、いいことがたくさんあって、例えばですね、道端で1万円が落ちてたとか、先生、まあ、いい塾にね、すごくね、成績の、伸ばすことのできる塾を見つけて、すごく自分に合う環境をその日、見つけることができた。まあ、1万円を見つかって、かついい塾に出会えて、かつ、なんかお母さんが機嫌が良くて、なんかいろんなもん買ってくれたとか、ね、これもさらに重なり、そしてさらに、目覚め、なんか自分はいつもね、10時ぐらい、寝坊して10時とかにしか起きれないのにもかかわらず、なんかなぜか朝6時に目覚めてしまったっていうところが起きたりとか、あとは、たまたま出てきたね、朝ごはんと昼ごはんがすごい、自分の大好物だったステーキとか出てきたりとか、まあ、こういったもうものすごい自分にとっていい状況がめちゃくちゃね、そのテストの結果を見る前に起きてたと。もうすごいテンション上がってる状態で、しかもなんか行きたかったライブのチケットが当たってたとかね、これがもう全部積み重なって自分の心のね状態っていうのはめちゃくちゃハイな状態だったとしましょう。このね、自分の心想像してください。自分の心がものすごく、ああもう最高だ、毎日幸せって言った時に、ひょこっとねテストの点数が100点中30点ってなってもね、まあしょうがないな、やっちまったなぐらいに流せると思うんです。これが状態がいい時に、悪い状況が訪れても動かないと、要するに心が下がらない、心の状態が下がらない、心のね状況、メンタルっていうのが下がらないよっていうような例だったと思います。他にも言えることがありまして、本当にね、なんか全部ね、いろいろなんか今まで悪いことたくさんあったけどね、本当にね良くないことだったりとか嫌なことたくさんあったけども、なんかこれから先一生懸命頑張っていけば、なんか乗り越えられそうだなっていう風な心持ちだったとします。今の自分の状態が、この状態の時になんかね、お財布落としちゃったとかね、悪い状況としてお財布落としちゃったとか、あとはそうだな、何か物を忘れてきちゃった、学校に物を忘れてきちゃったみたいな、だからよくありますよね、自分の機嫌が悪い時、機嫌です、状態っていうのは、機嫌みたいなもんです。ちょっとね、少しベクトルは違うんですけども、状態が悪いっていうのは大体、機嫌が悪いみたいなもんです。要するにたくさんいいことが起こっている時には悪いことっていうのは目に入らないよと。でもなんか失敗が毎回、一日の中で何回も起こると、今日は悪い日だみたいな、今日はなんかもうダメだみたいな、もう本当にいいことないって時に起きた些細な悪いこと、悪い状況っていうものだとしても、そういったことが起きたとしたら、許せないっていうかね、なんかまた起きたよみたいな、本当に普段だったら何にもね気にならない、例えばすごい機嫌が良かった時に肩ボンってね、サラリーマンのおじさんに肩当てられたみたいな時があったとしても、多分気にならないですね、あんまり。バン、急いでんのかなぐらいな感じなんですけど、自分がすごい状態が、心の状態が悪い時にドーンってぶつかると、何だよみたいになるんですね。この感覚です。で、状態がいい時っていうのは悪い状況が訪れてもあんまり気にならないんです。そして逆に言えば、状態がすごい低い時、この時に心の状態が低い時に悪い状況が訪れると無性に気になるんです。小さなことだったとしても気になるんですね。 これが、まあ、状態のメカニズム。みんなは、まあ、受験生なんですけども、この状態っていうものを意識する上で、まあ、言ってみれば、状況、悪い状況が訪れた時にですね、基本的に皆さんは、まあ、状況をコントロールして、状況をね、良くしよう。悪い状況を良くしていこうっていうふうに、まず普通は考えるんです。例えば、まあ、すごいね、勉強を今日全然できなかったと。集中できなかったよという時に、まあ、これが悪い状況だったとして、その時に、まあ、皆さんがやるのは、心のね、状態を上げようとするんじゃなくて、まあ、状況を何とかしようとして、なんか勉強しなきゃなんで俺みたいなやつはっていう風に自分の心をまず責めるとこから始まるんですね。なんでこんなに勉強しないんだよ。なんでこんなにカスみたいなことばっかりいつもやってんだみたいな。なんで やる気ないのかな自分みたいな。なんかその天性生まれ持ったなんかやる気のなさみたいなのが僕にはあるのかな、私にはあるのかなっていう風に、まあ、考えて自分の心を押さえつけて何とかこの状況をね打開しようっていう風に考えるんですが、ここから皆さんに学んでもらうのは、この状態を上げるって方面を学んでもらいたいんです。状態を上げるとどうなるかっていうところなんですけども、この状態を上げるトレーニングをすることによって悪い状況が訪れても気にならない。つまり勉強できなかった、例えばさっきの例で言うと勉強できなかったよと、まあとりあえず落ち着けと自分と、で勉強はできなかったんだけれども、じゃあ例えばこの勉強はできなかった自分がいるんだけども、それをまず認めた上で、これを打開するための最小の一歩を打つためにはどうすればいいかなっていうふうに普通に、ね、冷静にこの自分のね状態を下げないように、つまりダメな自分とかね、クソみたいなことをやってしまった自分っていう風に自分のことを卑下することだったりとか、まあ、ダメ、自分と自分の自分で自分を、ダメなしするっていうことをするよりも先に、なんかもう先に自分のねやってしまったことを認めた上でもう愛してあげる、ね、もう OK みたいな、あもうしょうがない、これはこうでこれだと、これがもう要するに状態を上げるための最初の一歩なんですけども、まあ、ここから皆さんにはこの状態をね効率的に上げていく方法、要するにどんなね悪いことが起きてもね揺れないと、ね、自分が悪い状況をね招いてしまったとしても、そこに動じないメンタリティっていうのを作っていくための方法っていうのをねお話ししていきたいんです。なのでここまでの内容でね、まあ、まず1点、状態が何なのかって、状態と状況って何なのかってところが理解できてれば大丈夫です。悪い状況が訪れた時に状態を高めれば大丈夫なんだよってことが理解できてれば OK です。なので、ここまでの内容をしっかり踏まえた上で、では状態をどうすれば上げることができるのかっていう話をしていきたいと思います。これはですね、たくさんいろんな方法があって、いろんな考え方があるので、いろんなね、これから、まあ、今がですね、3章になるわけですけども、このオーディオプログラムの3章になります。平島塾の。なので、まあ、4章、5章とどんどんね、その状態を上げるための方法っていうのを、まあ、お話ししていきます。その先も、まあ、間違うお話もするんですけど、まあ何回もね、やっぱりハサミハサミでやっぱ状態を上げるための話っていうのはいろんな例を挟みながらしていきますので、楽しみにしてきてくださいと。では今回はね、簡単な例です。なぜ人は状態が下がってしまうのかっていうところについてお話ししていきたいと思います。それは簡単で、皆さんが状態、自分の状態を避けてしまう原因っていうのはたった一つなんですね。これは周りの人と自分を比べる。外部、自分以外のものと自分を比べた時に初めてね、ここで状態っていうのが下がるってことがね、起きるんです。これがね、最も典型的なパターンです。例えばね、自分のクラスに、まあ、めっちゃね、本当に遊びほうけてるのにもかかわらず、テストではね、いつもいい成績を取ってるような子がいると思うんです。まあ、俗に言う要領のいい子。人によっては、まあ、天才だからっていうふうに言うと思うんですけども、まあ、こういった人を見た時に、自分はなんでこんなに勉強してるのにとか、テスト前結構必死でやったのになんでこんなに差がついてるんだろうっていうふうに、まあ、普通は考えてしまうんです。ですが、ここに大きな、まあ、状態を下げてしまうポイントがあるんですね。まあ、こういったことをしなければですね、こういった考え方をしなければ、基本的には周りを見てね、要するに、ああ、なんであの人はこんなに容量がいいんだろう、なんで私は、自分は才能がないのかなっていうふうに思うことっていうのは、やっぱり自分のね、今頑張ってることだったり、これからやろうとしてることっていうのやる気をね、なくしてしまうんです。つまりね、状態がやっぱり下がってしまうんですね。うわ、もう本当に、もうなんか、自分って何なんだろうっていうふうになるわけですね。まあ、これをね、回避することが必要だと。そして、まあ、根本的に、まあ、状態っていうものを見たときに、これから先、もう今ここで、まあ、その、 容量の人、いい人がなぜ容量がいいのか、ね、才能ではない理由っていうのはお話ししていくつもりなんですけども、この音声では、一回割愛させていただきます。まあ、なぜかっていうと、音声のがすごく長くなってしまうので、ここはね、後々しっかり説明していきますので、まあ、その章が来た時には、ま、楽しみにしていてください。まあ、例えばそれが才能じゃなかったとして、まあ、単純に自分との実力差を感じた時に、もうなんかあそこに行ける気がしない、あの人に勝てる気がしないっていうふうに思うことがあると思うんですけども、そこをどう捉えるかっていう視点の話を今回はしていきます。つまり、状態を下げないために必要な視点っていうのを、これからあなたに手渡します。ではね、そこの話をしていくんですけども、ここでね出てくる例が、まあ、分かりやすい例え話としてポケモンかなっていうふうに僕は思ってます。で、まあ、ポケモンのお話なんですけども、まあ、基本的に、ポケモン皆さんやったことない人は申し訳ないんですけども、まあ、ゲーム知らない人のためにね、ゲームの内容を、ね、軽く説明すると、まあ、レベル1からレベル100までのポケモンがいて、6体ですねポケモンを所持することができます。いろんな種類のポケモンです。そしてまあそのレベル1からスタートしてって、最初に3体のポケモンから1つのポケモンを自分で選ぶことができるんですね。でこれ選んだポケモンを自分のね所有物としてまあ育てていくってことになるんですけども、まあ、これをねスタートするにあたって言ってみれば自分よりも、まあ、ちょっと弱いか同じぐらいか、まあ、少し強いぐらいのポケモンが大抵は野原を歩いてるとですね現れるんですよ。でバトルになるわけですけども、ここでポケモン、相手のポケモンを自分のポケモンで倒すと経験値がもらえて、自分のポケモンのレベルがアップしていって、いろんな技を覚えていったりとか、進化したりとか、そういったことが起こるゲームです。で、ここで、まあね、他の方はドラクエとかね、あとはファイナルファンタジーとか、まあ、いろんなね、RPG のゲームあると思うんですけども、それと置き換えて考えてみてください。レベルもですね、レベルがアップするっていうゲームは1個ぐらいはやったことあるとは思いますんで、まあ、そこに自分で勝手に変換してね、聞いてもらえればいいと思うんですけども、まあ、ポケモンやってみてですね、これ皆さんが、まあ、本当に大きな勘違いをしてるって部分で、お話ししたいんです。要するに状態を下げないために、そういった周りと比べないために必要な考え方をポケモンで例えてやってきますと。例えば自分がレベル1のポケモンだった時に、いきなりね、ジムリーダーが持ってるようなね、レベル50ぐらいのポケモンがポーンって目の前に出てきたとして、そいつを見た瞬間に、言ってみれば、なんだろうな、あいつ天才だなとか、あいつすげえ、なんかめっちゃすごい、もうほんとすごすぎて自分はあそこまでいけないっていう風に、まず最初に思うかって話です。要するに自分がレベル1の、まあ、ドラクエだったら主人公なり、レベル1の、ドラクエ主人公っていうか、まあ、自分が持ってるモンスターだったりとか、ファイナルファンタジーとかだったら自分の持ってる主人公がレベル1だった時に、相手がね、いきなりレベル50のやつが出てきたとして、最初に皆さんがやる行為って何かっていうと、戦闘をするかどうかっていうよりも、まず逃げるボタンを押すと思うんですね。要するに最初からもう勝てないから、こいつは自分の今のレベルじゃ勝てないから、今はやらないと。今は戦わないっていう選択肢を取ると思うんです。うん、戦おうみたいな、よしレベル1で倒そうみたいな考え方にはならないでしょって話なんですね。これは要するに自分の例えば、成績がすごく低かった状態で、すごく効率よく成績をよく取ってる人を見た時に、なんだろうな、見た瞬間に落ち込まないってことですよ。今の話で言うとレベル50が出てきても落ち込まないですよね。ゲームやってたら、わあもうすごすぎてもう自分無理だっつってゲーム投げ出したりしないですよね。まず逃げるボタンを押しません。要するに自分で勉強に置き換えたとしたら、すごい成績のいい人を見た時に、まあ、目をそらすっていうか、まあまあこいつはまあ今は無理だなみたいな、要するにどうせ行くよねっていう考え方になるかどうかってことなんです。ここで勉強になるとなぜかそこを履き違えてします。履き違えてしまうんです。要するにレベル50のやつを見たとき、つまりレベル50ぐらい、相手が自分よりも50倍ぐらい強いやつを、学力的にすごい人を見たときに戦意喪失しちゃうんです。もうあんななれないみたいな、もう無理みたいな、なんで あそこまで行くのにどんだけ時間かかんのみたいな、そういった考え方に至ってしまうと状態が下がるんですね。心の状態が下がる。ここでこういった考え方をするのではなくて、ゲームと一緒なんですね。そいつ見たら、まあどうせね、その後に鍛えてって、まあなんかコラッタとか、まあ、ポッポとかそういう雑魚いやつ自分で倒してって、レベルアップしてって、まあ時間かけていけばどうせ追いつくよねっていうような考え方になれるかどうかなんですね。まああるね、まあ僕が教えていたね、生徒に、まあ大体ポケモンってさ、みたいな、まあ、レベル1からスタートしてった時にさ、大体どれくらいでさ、レベル100まで育てられる自信あると、時間どれくらいかけたらレベル100までいくと思うって言った時に、いやまあ1日マジでやり込めば まあ、レベル100ぐらいいけるんじゃないですかねみたいなことを、まあ、言ってたんですね彼は。で僕も実際ポケモンやってたことあるんで、それは結構思うんですよ。まあ、それは結局経験論って部分が、大きな部分を占めているかと思います。レベル1から少しずつ積み上げていけば、意外と100までってあっという間だよねっていうところを分かってるかどうかなんですね。でここで、感じといてほしいところなんですけども、まあ要するにですね、まあ、レベル1から育てていくのにそんだけ時間がかかるかかかんないかの感覚を知ってれば、要するに知ってるからこれを一回経験してるから、他のソフトで、つまり例えば、グリーンとかブルーっていうのが、あるんですけども、まあ、イエローとかねいうのが初期段階のポケモンであると、その後にだいたい何だったっけかな、金銀みたいなのが出てきて、でその後がまあだいたいルビーサファイアみたいな流れなんですよね。まあその途中途中はちょっと知らないんですけども、ポケモンのソフトっていうのはまあ少しずつアップデートされてっていろんなのが出てくるわけですけども、そのね僕が例えばルビーサファイアやる時にはまあすでにね、もう金銀も、まあ、緑版とか黄色版とかも古いソフトはまあだいたい攻略してたんです。要するにレベル1からレベル100までってこれぐらいだよねってスピード感を知ってたんですね。これぐらいのペースでやれば意外とねジムとかも結構すぐクリアしてて四天王までたどり着けるよねみたいなのを経験してるからこそ、まあどうやれば最短距離で、まあ結局意外とね最短距離で、まあ、考えれば、まあ、これぐらいねのペースでやっていけばまあすぐに100まで行くよねみたいな感覚なんですね。うん、なので、まあ、これは本当にもともと持ってた天性の感覚っていうよりも一度クリアしてる感覚だったり大丈夫だよって感覚を知ってるかどうかなんですね。でそれを知ってる人と関わってたら、例えば自分が毎日関わる人が、いやもう全然レベル100までね意外と1日かけてやればね、本当にやり方を教えるから一緒にやってれば全然一緒にそこまでいけちゃうよみたいな人が横にね、攻略本みたいなのが横にいたら、攻略本みたいな攻略本知識を全て知っているような方がね、人がね、まあ、すぐ横にいた時に、まあ、それで一緒にゲームをできたとしたら、まあ、結構最速でね進化できるなっていう感覚になると思うんです。要するにレベル1でもいいやと、自分がレベル10とかレベルね3とか、まあ、どれくらいかは分かりません。でも明らかにレベル100やレベル50からしたら劣っているって存在だったとしても、まあ、それをね見比べてもあんま意味がなくて、自分のレベルをしっかり知った上でそれとまあ近しいレベルのやつを倒しに行くっていうのが大切なんです。レベル、自分がレベルアップするためにはね。なので、まあ、これから先、勉強していく上で必要な考え方っていうのはやはり自分よりも頭のいい人だったり成績のいい人だったりとか効率のいい人だったりとか、まあなんだろうな、すごいこう、自分のねその成績を上げるのが得意な人、あんまり時間かけずとも、まあ、勉強できちゃう人っていうのを見て落ち込むのとかやる気を失うなっていうのはナンセンスで、これはもう逃げるボタンを押しちゃえばいいんです、すぐにね。まあ、この先ね音声で、まあ、スルー力っていう話をね音声でしていくんですけども、まあ、こういった話ってもうこういったもう自分とはかけ離れた存在とかあったりとか自分よりもリードしているような人を見て落ち込むんではなくてすぐに逃げるボタンを押せっていうところなんですね。もう要するに悪いね、自分の悪い状態にしてしまうようなものをわざわざ見るんじゃなくて、それはスルーした上で、さあ自分は今何レベルなのかと、何レベルなのかと、2レベルなの、10レベルなの、15レベルなの、25レベルなの、どこなのかっていうところを把握することが一番重要なんです。つまり自分の等身大のレベルをしっかりと把握して愛してあげて認めてあげて OK、 これで OK、 とりあえずこのレベル把握したから、まあ、この前後のレベルのやつ倒しに行こうっていうふうに考えるべきってことなんですね。まあ、数学やるならこれぐらいの大体レベルだからこの参考書でとりあえずまずはやろうかみたいなところです。英語だったら英単語これぐらい、大体これぐらい覚えてるから、まあとりあえず、このレベルの英単語が今分かってるからここよりちょっと難しいか少し簡単レベルぐらいのところでやっていこうみたいなところなんですね。まあ、ポケモンとかね、そういうロールプレイングゲームやってる人、やったことがある人だったら分かると思うんですけども、自分がね例えばレベル50だった時に明らかに格下のレベル30とかレベル20のやつって、まあ、戦っても経験値にならないから戦えませんよね基本的に。まあ、これもまたね、逃げるボタンを押す、または一発で倒しちゃうから、まあ、つまんないから戦わないってところだと思うんですけども、常にロールプレイングゲームの考え方、ポケモンの考え方で受験っていうのを考えていくだけで結構楽に攻略できる部分があるんです。なので、これから先勉強していく、ね、受験勉強っていうものに向き合っていく上でとっても大切な考え方です、これは。レベルの高すぎるものを見たときには、まあ、言ってみれば、逃げるボタンを押す。 で、自分よりも弱すぎるやつに対してはそもそも勝負を仕掛けないと。で、自分よりもちょっと強いか同じかほんのちょっと弱いぐらいのやつだけを倒していくと。そうすることによって経験値がたくさん入るから、どんどんどんどん効率よくレベルアップしていく。まあ一番いいのは自分よりもやや強い敵ですよね、を一生懸命ね、ギリギリになりながら、自分のね、レベルゲージが緑から赤まで、ギリギリの赤、黄色、緑ぐらいだったと、緑、黄色、赤の順番で低くなっていってたような感覚が僕にあるんですけど、今がどうなってるのか知らないんでね。でも、まあ、この赤ギリギリぐらい、本当にね、瀕死状態になるレベルのギリギリぐらいになってやっと倒せるぐらいの敵を倒すことによって、やっぱり人間は一番成長するので、まあ、本当に、もう、花からすごい人は見る必要はないですし、花から大きな目標を立てる必要もないんです。要するに、今自分にできる最小の一歩、ちょっと自分が無理するぐらい、ほんのちょっとだけ無理するぐらいの敵、目標、ね、を掲げて、目の前のことに取り組んでいくってことを意識するだけで、かなり状態が下がるってことはなくなります。例えばです。朝ね、6時に起きたいっていう目標があったときに、自分はね、いつも10時に起きてますと。でも、ほとんどの人は、大抵の人はね、この10時にいつも起きてる、10時にしか、ね、自然と目覚めるのは10時ぐらいだっていう感覚があるにもかかわらず、ほとんどの人は無理して6時に起きようとするんです。これが、まあ、ジムリーダーにいきなり挑戦するとか、レベル50のやつに挑戦する、レベル100のやつにレベル1のポケモンが1枚いきなり戦いに行くみたいな考え方なんですね。これで倒されて落ち込んでるようなもんなんです、皆さんは。うん。こんなことはしなくていいんですね。結局、できることできないことって、今の状態ではあるんです。でも積み重ねていけば必ず6時に起きれるんですね。じゃああなたが今一番できることは何かっつったら、9時55分に起きることかもしれないし、9時50分に起きることかもしれないんですね。うん。こういった自分の最初の一歩を見て、それをクリアしていくと。ね、自分がレベル1だったら草むらにいるコラッタを、ポッポをね、倒しに行くっていう考え方を持っているかどうかが非常に重要なんです。なので、まあ、そういった考え方をしっかり持った上で、毎日を過ごしてみるだけで状態は非常に下がりにくくなると思います。うわーすごい、もう目標を達成する上でも、こんなの無理だよってものに挑戦しないと。自分のレベルは何だったっけと。ね、ポケモンっていうと自分何レベルぐらいかなっていうところを想像してあげて、できる一歩からスタートすると。人によっては僕に報告すること、ほうれん草するところだけをスタートしていくかもしれないし、ある程度やっている人は、まあ、30分毎日勉強するところからスタートするかもしれないし、結構修練積んで強くなってる人だったら、まあ ね、レベル30ぐらいまでなってる人だったら、まあ、大体毎日2時間から3時間勉強するのが目標かもしれない。人によってこれは違うんですね。でも僕という名の攻略本がすぐそこに、受験の攻略本っていうものがあるんです。この状態で皆さんは勝負をしていると思ってくれればいいんですね。攻略本を持ってない受験生が、いくら今レベル100だったとしても、僕みたいな、もうチートキャラみたいなね、もうすぐに、もうレベル100まで持っていけるし、しかも、あれポケモンって面白いことに、やっぱポケモン一つ一つによって、やっぱ設定の素質っていうかね、こいつ育てると結構こういう風に育てていくと、まあ、強くなるみたいな、なんか、もともとあるね、伸びしろみたいなのがあるんですよ。これを見た上で育てると、やっぱり同じポケモンで同じレベルでも、なんかパワーとかね、スピードとか違かったりするわけですね。うん。まあ、こういったところまでも僕は教えるし、まあ、ロールプレイングでゲームでね、FF とかね、ファイナルファンタジーみたいなのやったことある人は、言ってみれば、裏キャラみたいなのを僕が出してあげて、そこで倒して必殺、ね、特殊な必殺技だったりとか、特殊な聖剣みたいなのも手渡すよっていうところなんですね。これがもうすべて受験っていうもののフィールドでできるんだっていうふうに思ってたら、まあ、かなり心が楽な状態で受験に挑めるんじゃないだろうかっていうところなんです。なので、皆さんは本当に大船に乗ったつもりで、攻略本がすぐ目の前にあるって思った状態で、今ある悪い状況に対して、何かね、自分のものと何か他のものと比べてね、悪い気分になったり状態を下げるようなことをせずに、ただただ逃げるボタンを押して、自分と等身大と合ってるようなレベルのものを淡々とこなしていくっていうところに注力をする。ここに、時間を割いていく、時間という名のリソースを割いていくっていうことを、意識してみてください。はい、ということで、今日は状態っていうものの説明と、まあ、悪い状況が来た時に まあそれをね回避する、それで落ち込まないでちゃんとね行動を続けることができる、自分の最初の一歩が打つことができるためには状態を上げることが重要なんだよってことが分かってもらえれば、まず一つとしてクリア。そして二つ目としては、状態を下げないためには人と比べちゃダメなんだよってところです。自分常に等身大の自分と比べて、等身大の自分でがレベルアップするためには何をするべきかってことを考えてあげる、最初の一歩を考えてあげるとっていうことに注力を置くだよってところが2つ目でした。この2点さえ押さえておいてくれれば OK です。状態って何なのってところと、状態下げないようにするためにはどうすればいいのか、これを皆さんは今日は受け取ってしっかりと自分の中に落とし込んでください。ということで今回の音声は以上になります。続きの音声はこれからね次送られてくる音声というのは、やはりこの状態を高めるためにはどうすればいいのかっていうところをもっともっと詳しくいろんな話をさせていただきますので、とてもね、楽しみにして待っていてください。では以上になります。最後まで聞いていただいて本当にありがとうございました。中で渦巻いて笑っているお前は誰？